Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、1週間のご無沙汰でした。そして、正月のツインテールの生配信、聞いていただき本当にありがとうございました。
意外にいっぱい来ましたね、その見てくれる人がね。
そうやね、うん、昔のね、ほんまに生配信の頃に比べたらすごい多かったね、
あんなん 5,6 人ですよ昔は
5,6 人やったーと、今回もそんなもんかなと思ったんですけど、まさかね、あんなに来てくれると本当に、本当にありがとうございます、よかったです。このラジオよりも実は楽でしたね
まあ何もしなくていい、喋ってるだけでいいんでね。
そうそう、皆さんからテーマが来るというのがあれば非常にいいですね。
その場でお題が来るから、はい、こっちは考えずに済んだんで楽ですね。
あと、まあ皆さんのね、質問が非常に面白かったです。結構ね、裏話というかメタルのこういう事件、こんなんありましたよって、書いてくれる人がおって非常に楽しかったです、
全部拾えなくて申し訳ないですね。
そうですね、またやりたいと思います、定期的にね、生配信は生配信で、やっていこうかなと思っております、別に僕ら YouTube の方でお金で生活しようと思ってないですから、僕たちはね、ヘビーメタルバンドですので、あくまで広報としてこの YouTube やってますから、このゴーストレイディもね、これを聞いてですね、ぜひともツインテールのライブにお越しいただきたいと思っております、ね。はい、あの後鍋やったんですわ。で、
放送終了後にね、
はい、その鍋も配信にしようかなと思ったんですけどね、あまりにも僕の部屋が汚いんでやめました、はい、
そうですね、コウスケさんが鍋セットを持ってきてて、
はい、
ただ鍋とガスボンベはないので、
はい、それは僕が用意しました、あんこう鍋をね。
そう、
やっぱおっさんあれやな、うまいもん知ってるな、
なんか早く死にそうなもんばっかり持ってくるんね
プリン体が多いもんばっかり、あん肝とかそんなばっかりいるやもんね、あの人ね、
すごいチョイスがすごいね、
はい、ツインテールですね、いや、うちのコウスケは多分ね、50代で死ぬと思うんで皆さん早く来てください下手すりゃほんまにもうすぐ死にますから、あの人食生活悪いから、
笑ってますけど、マジで死にますからね、はい、あの人は
そうですね早く野菜とかをね、美味しく調理してくれる奥さんを彼にもらってほしいと思います。
せっかくね、あれさ、縁結びのお守りもね、持ってるんで、
はい、そうですね、あの人ね、私買ってきましたからね、はい、ぜひともね、皆さん、ちょっと気になったらやつに声かけてくださいお願いいたします、
は
い、
もし気になった方はホームページのコンタクトのフォームからお嫁さん希望ということで、
お嫁さん希望で、はい、コウスケ宛にね、
コウスケさん宛に、
なるほど、本人意外と合うかもしれないんでね、またお願いします、それではですね、今回ちょっとお便り聞きたいんですね、そのお便りを読むので今回のテーマいきたいと思います。フリースピーチフォーズダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
お年玉で買えるおすすめメタルアルバム。
おお、これこのお便りね、もう配信終わった直後に来てたんで、はい、早く返さなきゃいけなかったんですけどもうお年玉多分使ってるかな、
使ってんじゃないかなこれって聞きするんですけど、ではお便り読みます、ペンネーム、湯のみとやかんさん、高校生の方ですね、これは
渋いですね、はい、高校生で、
そうですね、高校生、はい、はい、ツインテールの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいております。こちらこそありがとうございます、僕はメタルについて詳しくはないのですが、これからどんどん聞いていきたいと思っています。先日お年玉をもらったのですが、何かおすすめのメタルアルバムはありますか。これからも頑張ってください。ありがとうございます。
おすすめ、
はい、というわけでですね、今回ちょっと、僕と、マシモ君がですね、おすすめのメタルアルバムということで、この、湯のみとやかんさんは、いわゆる4大スラッシュとか、はい、その辺は知ってるみたいなので、そういう表面上に出てくる大御所メタルバンドじゃないところをちょっとチョイスしてみました。僕はちょっと若干大御所も混じってるんですけど、
僕が選んだのも大御所っちゃ大御所か
大御所っちゃ大御所なんやけど、歴は長いバンドなんやけど、ヘビーメタルの特集とかではあまり出てこないかな。
そうですね、
特にあんたの出したのはね、
メインでは 出さないかなっていうところかな。
そうですね、うん、だからあの巨人とか阪神じゃないってことですね。
そうですね、
はい、そうです、そういうことで野球で言うとね、うん、はい、じゃあ一つ目いきましょうか。
あ、じゃあお願いします、僕がおすすめするのはとりあえず3枚持ってきて1枚目なんですけど、あの、はい、これ全部あの僕が昔働いてた CD 屋さんで、
はい、
流してて、はい、売り上げ下がるからやめろって言われた3枚3枚を持ってきました。はい
素晴らしい店員やなそれ、うん、
僕は好きでずっとこれヘビーローテーションしてたんですけど、
はいはいはい、
なんかもう店長とかその来るオーナーがいつもなんかなんて曲流してるんだと、もっとなんかこうアイドルみたいなの流せつって、僕あの止められたのがすごい悔しくて今回このアルバムを持ってきました。
いいのにね、はい、でそれは何ですか。
ビシャスルーマーズのWelcome to the ball です、うん、
これは怒るなこれは怒るわって。素晴らしいアルバムやけどね、確かにこれは怒る、うん、いやボンジョビかけたまま怒れへん店長、ね、
ボンジョビやったら怒られなかったけど、うん、ビシャスルーマーズはね、ダメかもな。
メタルファンでも意外と知らないですこれ。
あ、うん、意外とねこれもう歴は古いんですけどね、もうだいぶ昔から
もう大御所メタルバンドなんですよこれ。アメリカのバンドなんですよね。
アメリカです、アメリカです、はい、30年近くやってんじゃないですかここも。もうい
やかなり長いよ、だって90年代でしょ。ファーストが91年とかやったんちゃうかな。
いやあのメジャーデビューする前にもあれですよ、あの
ビニムーア、
ビニムーア、ギタリストビニムーアでしたっけ、が最初にデビューした時のアルバム含めたら多分もうちょっと前やったんじゃないですかね。ビニム
は、あ、そうか、ビニムはおったんか。
そう、最初のルーマーズはおったんですけど、うん、あのビニムはがおらんようになってからが本番なんですよ。
あ、うん、そうなんや。
ビニムはの時はもうあの早弾きうまいなっていうそのハードロックアルバムみたいな。ただ抜けて、ボーカル、カール・アルバートさんというこれはもう伝説的な、まあ、僕の中で伝説的な、
いや、まあ、すごいボーカルですね確かにね、うん、すごいいい声なんですよ、うん、ハイトーンも綺麗やしね。
そう、すごい高いところまで出て、
ね、あのちょっと荒さもあるんですよね声にね。
だからかなりあの威力のあるパワーメタルかな、うん、
はい、
うん、スラッシーな感じでね、
はいはいはい。
だからこの Welcome to the Ball は、多分メジャーデビューしてからの2枚目かな3枚目かそれぐらいの時のやつなんですけど、
はいはい、
これは、ここ の, あのカール・アルバートさんというのはあの後で交通事故で亡くなってしまうんですが、それ以降は違う方がボーカル入るので、
うん、
いつもこのカール・アルバートさんと比べられるんですよ。
あの
すごいボーカルと比べてどっちが上みたいな。まあ結局このカール・アルバートさんが優勝するんですけど、
やっぱりねやっぱすごいんやな、
う
ん、
今も確かアルバムもう 12、3 枚目で出てるかな。 PV はよく流れてくるんで、
うんうんうんうん、
活動しててうまいボーカルさん入れてるんで、
うんうんうん、
あの今もあのほぼ近いこの頃とほぼ近い今声の人をずっと入れてるんで、新しいの買ってもいいとは思うんですが、
うん、
僕はやっぱり当時のその
何ていうか、ね、あやっぱりそうやね、あのファーストのあの雰囲気はやっぱいいね、う
ん、なんですかね、昔特有のそのメタルの空気ですか、
うん、
もう多分録音機器のせいかもしれないんですけど、なんかその時代にしかない音っていうのが入って、ちょっともっさりしてるようにも聞こえるんですけどね、うん、今聞くとエコーが過剰やったりね、
このせいでリバーブがかかってるんですね風呂場で歌ってるみたいな
というかになってるんですけど、うん、
はいはい、
僕はそれが好きで、
うん
うん、ドライなのも好きなんですけど、これはこれでもうこの時代の音と思って僕おすすめなんですよ僕ね。
あ、これあのね、俺たちのお通夜だった、うん、あの福島さんね、
あの人もビシャスルーマー好きって言ってますね、
言ってはったよね、言ってはったね、
うん、
あ、確かにね、このねビシャスルーマーズのファーストって非常にあのフラッシーでね、激しくてね、なんかアメリカのバンドとは俺最初思えんかったもん、
うん、
なんかもっとポップなバンドなんかなと思ったら、
うん、あ、そうですね、あの
こんな激しいんやった
ビシャスっていうなんか響きがちょっとなんか LA メタルチックですもんね。確かビシャスルーマーズのビシャスルーマーズやったかな、この前の CD、うん、
はいはいはい、
それもまあ同じような感じなんで、そっちを買ってもいいかもしれないですけど、
うん、
まあ、僕は最初に聞いたアルバムを押すということで、今日の一発目はビシャスルーマーズ、Welcome to the Ball。 まあよくもね、店の CD 止めてくれたなという怒りを込めて、とりあえず1枚目はこれでいきます、
うん、素晴らしい、はい、その店今やったら来てくれるかもしれないんで、
今やったら来てくれる、
ビシャスルーマーズがかかってる CD やっていうね、
あ、
まあないな、うん、
メタルバンドの人がなんかやばい CD 流してるっていう店にね、はいはいはい、今やったらできたかもしれないですけど、はいはいはい、
そうですね。
そちらは一発目なんか、
あ、僕ですか。僕はですね、大体まあこれビシャズルーマーズと大体世代は似てるんですけど、僕はちょっとベタです。はい、
お、
まあこれは僕の思い出のアルバムでもあるんで、スキッドローのファーストのスキッドローです。
お、スキッドローのスキッドロー、
はい、これメタル講座でもね一遍紹介したんですけど、
うん、
まあこれはまあ僕の思い出のアルバムですから。
あ、でもいい時のスキッドローですよね。今ボーカルがなんかちょっとちゃうくないですか。
あ、僕変わりましたね、うん、やっぱりね、これもねビシャス・ルーマスと一緒で、うん、セバスチャン・バック時代と比べられるんですわもう全く一緒です、だからなんて言うんでしょうね、今のボーカルとかも悪くないんですよ、
うん、
ね、
そうですね。
でもやっぱりみんなのイメージっていうのはこのセバスチャン・バックなんですよね。
あ、
はい、このね、まずこのファーストアルバムはもう練りに練って作られたと思うからなんですけど、
うん、
捨て曲が全くないです。
あ、じゃあそれまでに活動してた代表曲みたいなのを集めてる感じ。そ
うそうそう、しかもこれねプロデュースがねボンジョビなんですよ確か。だからもうボンジョビ、
あ、そうか、ボンジョビファミリーでしたっけこれ、ね、
そうなんですよ。だからボンジョビが多分手加えてます多分ね、
売れるように、
売れるように多分俺はそう思う。
あ、
うん、だからセカンド、特にセカンドはまだちょっと、うん、ちょっとこのファーストっぽいんですけど、サードはもう全然違うんですよ。だいぶねマニアックになるんですよ曲の雰囲気が。
あ、メンバーのやりたいこと出しちゃったかな、
はい、そうなんですよ。ほんならやっぱちょっとね、うん、人気が落ちたかな。
あ、それほどメジャーな雰囲気ではなくなったんですね、
う
ん、
そう、ちょっとねグランジオルトナみたいな雰囲気もあるのよ。
あ、でもちょっとそうなる雰囲気はわかる。みんなちょっとなんかそっち側に行きかけましたもん。
そうそうそう、サブヒューマンレースっていうサードアルバムがあるんですけどね、
うん、
セカンドのスレイブトゥザグラインドっていうのはまだ、うん、ファーストに近いスキトロっぽいボンジョビっぽいっていうかな、ちょっと激しいボンジョビで、サードのサブヒューマンレースとも全然違う。
あ、でもまあ確かにコピー版とか見ますけど、うん、やっぱりやってる曲目って
絶対このファースト
この時代ですよね。
ファーストとセカンド絶対やるのは、はい、ユース・ゴー・ワイルドとか、
うん、
18&ライフとか、うん、I Remember You とかですね、
うん、
はい、
そうですよね。後の曲ってやらないですもんね、コピーファンの人も、
うん、昔ねなんかで見に行ってなライブを、その時にね珍しいスキッドローのコピー版がおって、
アライブやな、今はアライブか、今は亡きアライブ、
そうスキッドローのコピー版や言うて俺、うん、うわーって言ったんだけど周り誰も知らんでさ、うん、俺だけ盛り上がって
あ、
俺だけのスイートリトルシスターを絶叫してて、うわー来たー言うて、
あ、思い出した、僕その時世紀末のコピー版で出てました。
マシマバンドの時か
そうです、
そうかそうか、う
ん、そう、ちなみにその時 D の君おったんですけどね。
あ、そうそうそうそう、おったおったおった、
一緒にギターを弾いてたんですよ、うん、バンドでね。
コウスケもおったよな。
コウスケさんもいました。
そうそうそうそう、俺以外のね、うん、ツインテールメンバーがそうですね、コピーマンやったんですよね。
やった、その時確かスキッドローが僕らの後に、
そうそうそうそう、うん、それでうわスキッドローのコピーマンやでと思ってすっげえ興奮したの覚えてます。まあこのファーストアルバムは、まあ、ボンジョビが手を加えてるってもあって、まあ、とにかくもう全曲素晴らしいんです。
おー、
であと、まあ、メンバー全員がこの時ものすごくかっこいいんですよ。
あのジーパン履いてロン毛の金髪
の、ここに CD ある見てくださいましたと、これめっちゃかっこいいでしょ。
あ、全員かっこいい、立ち方もかっこよくして
る。そうそうそう全員かっこいいんですよ、もうとにかく、これがね本当にね、
女性受けしそうな見た目ですね。なんか
女性受けしますよ、だって男の俺も打ち抜かれたもん当時このユース・ゴー・ワイルドの PV 何回見た、あの PV 今 YouTube とかで見れるのでね見てほしいんですけどね、今の感覚で見るとねちょっともう古いダサい PV かもしれませんけど、うん、もう当時もう高校生の俺からしたらもうこの世にこんなかっこいい男たちっておるのかっていうぐらいかっこよかったんですよ。
おー、それはそれは、は
い、でもね、これ見て僕はバンド組もうと思って、うん、俺もスキッドローみたいなバンド組もうということで、ね、でいろいろ、ね、メンバー集めて、マナビッチ先生とかいろいろ集めてね、マナビッチ先生がコウスケを連れてきてという話で、これは非常にいいです。もしかするとねこの湯飲みとやかんさんはもしかしたらこれ知ってるかもしれないですけど、ちょっとベタなんで。
でも若いんやったら多分スキッドローは漁らないでしょ。
知らんか、そうやな、うん、今活動してるけどしてへんみたいな感じですからね、
うん、まあ、表には出てこないですもんね、はい、話題が
ですね。今度にこのスキッドローのファーストのスキッドローはもう見た目も素晴らしいし、もう曲も最高という最高のアルバムの一つですね。ぜひこれはおすすめしたいと思います。はい、じゃあ次マシュマさん2枚目いきましょうか。
2枚目、
はい、
まあ、 これもまあ CD 屋さんでやめろって言われたやつなんで、はい、それなりに濃いのが来ます。
お、何でしょうか。
アナイアレイターの、うんうん、Set the World on Fire ですね、うん、
これは苦情きますね、はい、なんでそこ選ぶのって感じで、うん、メタルファンからしても
そう、アナイアレイターのイメージというと、うん、ちょっと吐き捨て気味のやつで、はい、うん、あのリズムよくギターとボーカルが、はい、あのスラッシーに進んでいくような楽曲が基本なんですよずっと、うん、ただ1枚目2枚目は、うん、歌メロと吐き捨てを混合させて、うんうん、でそのいつも通りちょっとプログレチックな怪しい展開とメロディーで攻めてたんですが、はいはい、これ3枚目かな多分ね、
うん、
これだけムードが違ってかなりポップなんですよこれ。
あ、そうなん。
そう、
セット・ザ・ワールド・オン・ファイアってでも結構割と激しい曲じゃない？俺結構好きやねあれ。あのちょっと前フィーストってアルバム出して、
はい、
それにその過去曲を今新たに演奏するっていう2枚目アルバムがあって、うん、それにセット・ザ・ワールド・オン・ファイアがむちゃくちゃかっこいいね。
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタですよね、
うん、俺すごい好き、うん、
ただこれねアルバム全体通して割と軽い軽快なポップ、ハードポップみたいな、
あ、
そう、なんかやってることは変わらないような気がするんですけど、うん、もう歌メロ重視で、うん、クリーンばっかり使うような曲もあるし、うん、バラードみたいなのばっかりこう攻めるのもあるしで、カラオケとかにもなんか入ってるんですよ、うん、この時のやつね。
誰が歌うの？アナイアレイターをカラオケで歌う人おんの？
しかも3枚目のセット・ザ・ワールド・オン・ファイヤーからって、うん、特に重要がないと思うんですけど。
そうやな、あのキング・オブ・ザ・キルやったら分かるけどな。
ああ、そういうのやったら分かるんですけど、うんうん、
あれもカラオケで歌って楽しい曲じゃないような気するけど、うん、あれはそうす、ね、バンドでやったら面白いと思うけどな。
カラオケじゃつまらんでしょうね、うん、これマイク・マンジーニが叩いてますねこの時ね。
あ、そう、う
ん、割と常連なんですけどアナイアレイターの。
ああ、うん、そうですね、まあ、あのアナイアレイターで毎回メンバーちゃいますからね、うん、
多分これジェフウォーターズが多分お金を一人でもらってそれを多分渡して雇って作ってるんじゃないかなと思って、ワンアルバムワンツアーみたいな、
は
い
は
い、
毎回ね、
うん、こんだけもうジェフ以外変わるなんてっていう。
そうか、
うん、
アナイアレイターも日本こんな
こもないですね。昔ラウドネス そのオープニングアクトで出たぐらいですね。
あ、そうな、うん、それいつのラウドネス
に、再結成後やから。
あ、再結成後の来たことあんねや。
多分2004、5年ぐらいに来たんじゃないですか。
うん、
割と。
あ、俺それ知らんかったな、
うん、割と最近のように感じたけど、うん、だいぶ古いですねこれね。
いや、あのアナイアレイターは実はね、うん、実際に見たいバンドの一つなんですよ俺。
うん、いや、うん、うまいんでねこうね、うん、演奏が、まあ、いや毎回
演奏は毎回すごいですね。
うん、
このジェン・ウォーターズ のリフの刻みのあの素晴らしさね。
そう、もうダウンピッキングとアップピッキング あの音量差がほぼないという、
うんうん、そうやね。あのギターすごいリードギタリストなんやけど、リードよりもこの人はなんかリフがすごいよな。
そうですね、うん、ここはこの人はリフですね、
うん、
メガデスにも誘われてたけどっていうね。
いかんかったやな。
いかんかった。
あ、そうか、
アナイアレイター他の作品買うと大体同じなんですが、うん、このセットセット・ザ・ワールド・オン・ファイヤーだけはちょっと毛色が違うんで、うん、これを僕は押します。
押すんや、
はい、う
ん、
いいアルバムなんで。
昔 CD でかかったという。
そうです、うん、じゃあそちらは2枚目何にします？
わかりました。これはねベタかマニアックかは人によるんですけど、このアルバムを押すことはあんまりないんで、うん、言いたいのが、テスタメントのファーストの、レガシーってアルバムです。
レガシーは僕聞いたことないです ね。あの僕聞いたのは DNA
あ、それは有名なアルバムですね
あれ後期ですか？
あれはいや中期かな、
中盤ぐらい。
それでもそんなに古い、新しくもないよあれも結構、うん、あのテスタメントのレガシーのは一番有名な曲オーバーザウォールって曲かな。
オーバーザウォール、
うん、これ今でもライブでやってます。でこのアルバムが最初聞いて衝撃やったのが、ものすごい音が薄いんですよ
薄いんですか？
薄いんです。あ、お金なかったやなみたいな感じの音なんですけど、
うん、
あのねなんかもう音ぐっちゃぐちゃなんですよ。
あ、荒さを残してるんですかねわざと。
多分ね、う
ん、
あのベイエリアクランチという言葉がありまして、テスタメントと誰やったっけなテスタメントフォビドン、あと、
エクソダス
か、うん、そう が確かベイエリアクランチっていう有名なとこなんですけど、特にこのねテスタメントのレガシーはね音がねシャシャシャシャシャシャシャシャなんですよ。
シャシャシャシャ。
でもそのシャシャシャの奥にあるその演奏がねなんかね、まあ今の感覚で言うとそんなにうまい演奏じゃないです多分これはね当時。今はテスタメント素晴らしいですけど、でもなんかねそのね荒さがいいんですよね。
あ、ロックしてるって感じがする。
これね、あの多分テスタメントのメンバーはこのファーストいいって言ったら多分嫌な顔すると思うんですよ。
まあ作ってる本人からしたら嫌でしょうね、
はい、僕らがファーストミニアルバム聞いてうーってなると同じです、でも
そう意外となんかファーストがいいとか言う人
そうその時代の、味とかがあってそれはやってる本人には分かれへんねんな、意外とね。でも聞いてる本人からしたらこのテスタメントのレガシーのファーストも素晴らしいし、メタリカのキルエモールも音も悪いし演奏も下手なんです、
そうですね。
でも俺もキルエモール大好きなんですよ。
キルヘムオールね、あの、変なところで録音切れすぎなんかバチってこうあの音がバツッと切れるんですよ。
そう
今やったらこんな処理はせえへんなって。
でもあれがいいやろそうあれがいいんですよ、そうだからその時代のその音をなんかねそのままパッキングしてる、テスタメントのメンバーの若さをそのままパッキングしてるんですよ。
そうですね、取るべきはあの、テクニックじゃなくてその時の空気ですね、やっぱね。
そうですね、で曲はいいですから、やってるね。演奏はまあうまくないですし、ボーカルも今よりは声出てません、でも、その時の
そうですね、ボーカルさっきちょっと、聞いたんですけどレガシー、
出ちゃえろ声、
あれと思って別人かなってちょっと思ってしまった。
そうもっとなんかね、なんかあの すり鉢で潰したみたいな声なんですよ。シャシャシャバーバーバーバーみたいな。でもねいいです、なんかもう勢いでいってる、
レガシー変えるんかな今。プレミアとかついてないですかね。
プレミアは多分ついてない。まあ廃盤にはなってるかもしれん。だから多分テスタメントが、ちょっと前で言ったら、もうちょっと前でもないかなあれは。だからその、スラッシュ企画あれ、エクストリーム・ザ・道場みたいな。
古いですね。エクストリーム・ザ・道場って今あるんですか。
いやもうないかな、別の名前で同じようにやってるかもしれんけど、そういうのが来た時だけもしかすると復刻があるかもしれへんけど、基本的にはテスタメントのレガシーはもう手に入れるのは難しいかもしれないですけどね。
なるほど。
まあでも iTunes で買えますわ。
もう iTunes 万歳ですね。
もうこの辺のね Amazon MP3 とかで買えるので、僕は結構このテスタメントのレガシー荒いんですけど、その空気感のパッキングというか若さのパッキングというのをですね一度味わっていただきたいと思って、このテスタメントのレガシー持ってきました。はい、
なるほど。
はい、じゃあ真島さん次3つ目いきましょうか。
3つ目、
はい、
これはまあベタなうちに入ると思うんですけど、フェアウォーニングですね。
ベタじゃないですねそれね。
ベタじゃない
真島さんベタじゃないです別に。
日本でのみ、
日本ではまあメタル濃いメタルファンは知ってますけど、ベタじゃねえ、ベタっていうのはボンジョビですから。
そうですね、
メタリカとかボンジョビはエアロスミスはベタですよ。
あ、じゃあフェアウォーニングはベタじゃないですね。
ベタじゃないですね。いいチョイスやと思うんですよ、今日の企画では。はい、
まあ、これはメロディアスハードってやつですね、
はい、
いわゆるあの日本人が好きそうなそのなんですかね、甘いメロディーをハードロックに合わせたのがこのフェアウォーニングで、
はいはい、フェアウォーニングは本当に日本人受けする素晴らしいメタルバンドですからね。
もうあのどのアルバム聴いてもまあ方向性は変わってないですね、ここは。もうずっとこういう調子で、どれを選んでもまあいいんですけど、
はい、
多分売れたのはレインメーカーっていうなんかちょっと上半身裸の人がなんか何砂漠みたいなところでなんか太陽を見てるみたいなやつなんですけど、
はいはいはい、ありますよ、はい、有名ですね、
バーニングハート
が、バーニングハート、これが日本では一番、これでいったんかな日本は。ドカンすごいって言って、
みんな持ってるのはこれでしたけど、僕が最初に聞いてその CD 屋でこれも怒られたんですよ。やっぱりフェアウォーニングぐらいフェアウォーニングぐらいこの甘いメロディーやったら、CD 屋で流しても大丈夫やろと思って流してたら、これもちょっとやめろと言われたので、これを持ってきました。ブラザーズキーパー。
ああ、ブラザーズキーパー、
なんか黒いコート着てなんか4人立ってるやつね。ここはねブラザーズキーパーをなぜ持ってきたかというと、例えばそのさっき言ったレインメーカーだとその明るくてポップで、そのなんやろ、いかにも明るいレースみたいな曲が多いんですけど、
ありますね、
ブラザーズキーパーはちょっと暗めのどんよりした曲が、結構入ってるんですよ、だからその僕は明るいのあんまり好きじゃないんですよ。
ポップな感じのね、はいはい、
だからある程度その暗さというかあのジメジメした感じが欲しくて、うん、これを選びました。
フェアモーニングにジメジメ求めるのはちょっと違うような気がするけどな。
ただなんかちょっとあのおつやみたいな雰囲気がある曲が何曲か入ってるんで、
はいはいはいはい、
どうせ聴くならこれを聴いてほしいと思ってね、
うん、まあ、でもドイツのバンドっていうのは、うん、やっぱりちょっと日本と同じでちょっと湿ってるイメージあるけどね、うん、音質がね、
そうですね、なんかちょっと暗さを感じる、
カラッとしてへんアメリカみたいなね、
そうですね、う
ん、それは思う、う
ん、レインメーカーもあのカラッとしてるんですけど、うん、でもなんかちょっとじとっとしてます
ね、じとしちょっと湿ってますね、
うんうん、まあそんな感じですね。フェアモーニングに関しては、まあ、ライブに行ったコウスケさんがまあ後でね、ラジオ来た時に何かしら語ってくれると思うんで、うでね、僕はここまでにしておきます。
フェアウォーニング、僕はファーストが一番好きですけどね。
ファーストはフェアウォーニングのフェアウォーニン グ, ニング、
もうこれはもう超ポップですよ。これはでももうトミーハートボーカルのね、あの歌のうまさが一番際立ってんじゃないかなっていうぐらい、
あ、
僕実はあのファーストは今でもよく聞きます、
ね、うん、歌がうまい。
はい、じゃあ、じゃあ次いきますね。はい、僕はですね、この人はベタです。
ベタ、
はい、ベタやけど、
うん、
今このアルバムをメタルを知らん人がある選ぶとは思えないんで、うん、言いたいと思います。ハルフォードのこれもファーストですね、うん、レザレクション。
ああ、これこのアルバムね、うん、あれ音全然ないなと思ってボリューム上げたらドカーンってくるんですよ。
そうそうそうそう。最初にこう、うん、静かにね、うん、レーザーレクションっていうですね、うん、その後にレーザーって言うからびっくりすんねんな、あれ。
でリフがデレッ
デレッデレッデレッデレッ、
あー音下げようってね。
そうそうそうそう、このアルバムはね、
うん、
この世界中のヘビーメタル復活ののろしなんですよ、
うん、あ、メタル語っていうかメタルをやったぞっていう、
そうなんですよ、
レザレクションっていうタイトルまんまってことですね。
そうです、復活みたいな意味かな、これですかね。あのこの2000年代初頭にアイアンメイデンから、
うん、
あのブルース・ディッキンソンが辞めて、
うん、
でジュニア・スプリンストがからあのロブ・ハルフォードが抜けたんですね、
うん、
でそこからメタルの暗黒期が始まると思っていいです、
うんうん、
ね、そして、ちょっと細かい日は忘れましたけど、2000年代中期か後期ぐらいにロブ・ハルフォードがヘビーメタルの世界に帰ってくるんですよ、うん、そのアルバムがこのハルフォードのレザレクションなんですよ。
うん、
それまではファイトっていうバンドとかトゥーっていうバンドで、
ファイトな、なんか名前は見たけど聞く気にならんかった、
ならんかった。俺もそうや、ファイトとかトゥーっていうバンドでやってたんですけど、これはパンテラの活動にその衝撃を受けたロブ・ハルフォードが作ったバンドと言われてます。
なんかあの人何でも影響を受けましたよね、なんか
結構意外とね、
浮気するんですよね、
はい、まあ、でもあの時代パンテラに影響を受けた先輩いっぱいおるんですよ。テスタメントもそうやったし、
うん、
結構おるんですけど、ハルフォードは顕著にそれを言ってるんですよ。これ も
うね、立派ですな、やっぱり、
はい、とにかくこのね、あのアルバムはね、全曲捨て曲ないんです。
あ、もう 1,2 曲目のつながり最高ですね。
レザレクションから
メイドインヘル、
うん、そう、
しかもこれあのカラオケに入ってるというね。嘘っていう、
そうそうそう、でこれね、レザレクションにね、ジューダスプリンストって歌詞があるんですよね。
あれなんか神様が帰ってきたぞみたいなことを匂わせる歌詞なんですよね。そ
うそう、だからこれもしかしてロブ・ハルフォードプリンスト帰ってくるんじゃないかっていう話も出たぐらいなんです当時、
うん、
まあ、この後にまあやっぱ帰ってくるんですけどね、ロブ・ハルフォードは、うん、で、あのこうサイレントスクリームって静かな曲があって、これもまた素晴らしいんです、
うん、
でその後に One You Love To Hate って曲があって、これのゲストボーカルがブルース・ディッキンソンなんですよ。
お
そう、だから帰ってきてほしいメタルボーカル2人がこのアルバムで帰ってきたんですよ、ヘビーメタルに。
あ、じゃあもうこれ買うしかないですね。
もう買うしかないで、メタルファンとしてはついに待ったと、
うん、
もうだから何、天津飯とかヤムチャとか殺されてもうご飯も殺される時に悟空が帰ってきたみたいなもんなんですよ。
あ
ナッパを倒しにね、もうそれぐらいの感動やってるんですよ、これ。来た、帰ってきたと、もうそれぐらいの感動でね、サンドウィングスっていう曲もあるんですよね。
あ、
これはサンドウィングスオブデスティニーっていうね、正解シューダースペースの、
2枚目
セカンドかな、うん、のタイトルほとんどなんですけど、なんかねこういう文字を入れてきて、なんかね、
あ、ロブの歌詞はとかタイトルつけてそういうの多いですよね。
多いです、
何かを匂わせる、
匂わせますよね。これはね、ほんまにね、素晴らしい、ほんまにね、捨て曲ないんですよ。
僕はサイバーワールドが好きです。
サイバーワールドはいいね。 サイバーワールドはね、これ最高です。このロブ・ハルフォードが一時期世の中でこのダウンロード曲のダウンロード販売の是非が問題だったことあったんですよ、うん、あのナップスターっていう、うん、ナップスター訴訟っていうのがあって、まあ言うたら違法ダウンロードとかをみんながしてるみたいな感じで、それでこの、メタリカのラーズ・ウルルヒがそれを訴えたっていう話がありまして、まあ調べてもらった方が早いんですけど、ナップスターで、ね、この辺で、ね、ロブ・ハルフォードに誰かがインタビューしてるんですよ、
うん、
その音楽のダウンロード配信とか販売どうですかって言ったら、ロブ・ハルフォードはいいやんって言ったんですよ。
お珍しいですね、
めっちゃいいやんか。だで
当時はダウンロードなんて考えられないっていう。
でもロブ・ハルフォードはすごい肯定的に言ったんですよ、これがね当時、うん、でなんで肯定的なんかって聞いたら、うん、だってお前ら CD 屋にメタルのアルバム置いてくれないじゃんって言ったんですよ。
うん、まあ時代的にもそうですね。
そうそうそう、だから俺ってだからファンはでもダウンロードって買えるやろって言って、うん、だからええやん、いいやんって言ったんですよ。だから俺はその時勝手にサイバーワールドってそういうことが頭だよ、うん、
ねえ、
サイバーワールド、サイバーワールド I got your power ですよ。
あ、単純な価値ですけどね。
そうですよ、そう、電子の力を手に入れたぞ俺たちはって言うと、
でもまあ日本なら割と CD 屋はそのまあ遠くはないぐらい、まあ離れてても10キロ20キロ、
はいはいはい、
やけど多分海外からしたらもうちょっと旅行するぐらいの勢いで買いに行かなあかん
ね。ないかもしれんね。
で行ったら行ったで CD 置いてないやったらもう、
そうそうね、言うたらアメリカってね、あのなんて言うんですか、あの、うん、日本でいう、まあ、イオンモールとかああいう形の商店ばっかり、個人商店ないから、うん、絶対もう決まった CD しか多分置いてないんですよ。
そうで
し
ょうな。
ポップスアルバムのラックしかないから、ほんまにメタルのアルバム多分買えないでしょうね。
うん。
うん、だからそれやったらもうめっちゃこれもうダウンロード販売最高じゃんって言ってた
の。先見の明があるってことですね。
いや素晴らしいですね。僕らもねダウンロード販売の恩恵預かってますからね、
うん、この頃は MP3 とかも ものすごい叩かれてましたからね。
そうやね、
まあ、僕も叩いてましたけど
音悪い
って、音なんでっつってでも今フラッグファイル、あの何やったっけな、CD ベイビーの僕ら販売サイト見たんですけど、自分たちの、うん、あれフラッグファイルでも売ってるんですよね、あの元のファイルに戻せるやつ。
あ、うん、ほんまに、
うん、だから別にいいんじゃないか、まあ、開けるかどうか知らないですけど、フラッグファイル開いたことないんで。
いやでも昔 MP3 ってほんまに128
なん、あでも今倍ぐらいになってますよね。そうそうそう、3倍ぐらいか、
300なんぼとかで、うん、昔って選ばれんかったもん、うん、だって128とかの数字から下とかでやってたんちゃうかな、う
ん、な今もうほとんど変わらんぐらいの音質でできますもんね、
う
ん、
そうそう MP3 でもね、そのね、あの音質上げれるからかなり、うん、まあ CD のね、ウェーブサウンドに比べるとね、それは落ちるとは思うんですよ、うん、それはほんまにも音響のプロが聞きゃね、
作った人間とかそのエンジニアじゃなかったら多分パッと聞かせて分からんぐらいの MP3 のレベルには今なってると思うんですけどね。
まあ俺らとしてはね、やっぱりスタジオで俺らが作った瞬間のね、あの場所で聞いてほしいけどな、
うん、
なんて素晴らしい音と思うもんな、うん、CD パッキングしてやっぱちょっと落ちるよね、
うん、そう CD って音いいって言うけど、うん、CD に焼いたあの製品化した状態でもうすでに落ちてるんで、
うん、そうちょっと落ちるんです。これはね本当にね作った人しか聞けない音源なんですけど、
う
ん、
そうだから、ね、あのオーディオ界でそのオーディオ機器を変えると音が変わるみたいなのは、うん、その幻想だみたいなあるじゃないですか。
あーオーディオマニアが言うね、
ま
あ
そう、はいはい、確かに音はもうそのままやったら何も変わらないですけど、僕ら聞くときには CD にせなあかんし、
う
ん、スピーカーから出さなあかんしやから、絶対に劣化してしまうんですよ。
まあね、
うん、いい音にしようと思ったらめちゃくちゃいいの、ね、いいね、使えばいいんですけど、音変わるからちゃんとよく、でも本当はその撮った現場のそのまんまの音を、ね、聞いてほしい。あれ本当音いいんですよ、その
ほんまに最高なんですよあれ、
うん、バンド多分ねやってる人しか味わえない音楽があるって、ね、うん、CD 音質最高って思ってる人がちょっと目白目向くと思います。なんでこんなにすごいんだっていう音が、うん、あの撮ったスタジオでは出るんで。
そうやね、うん、だからあれかな、そのビール工場で作ったビールみたいなもんかな。あ
その場の
その場でなそうそうそうそう
そう、缶で ね、 缶でねコンビニ並んでしまうと、
そうそうそうそうそう、は揺らしたらお酒っておいしくなるよしね、うん、ビールとかね。だからほんまにそこの工場で出来たてのビール一番うまいみたいなもんやろな。
うん、あれ、うん、あの時の感動がね何回かあるから バンドが続けられる
という。そうそうそう、あのほんまに気持ちいいよね。ええー、の作ったと思うよ、あの時ね。あ、まああのちょっと話それましたけど。
何の話でしたっけ。
ハルフォードのレザレクションです。
あ、もういいじゃないですか。
なんでやねんお前。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、アマゾン MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聴けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストレディオ、最後まで聞いていただきありがとうございました。今回は、お年玉で買えるおすすめメタルアルバムということで、先ほど紹介した6枚のアルバムを紹介しました。はい、
なかなかね、お互いの思い出がこもってる CD でいいんじゃないですか。思い出がある CD でね、他の人はどうか知らんすけど、
まあ僕はね、もうほんまにそのメタル好きになる節目節目に聴いたアルバムで、テスタメントはまああれですけどね、ヘビーメタルのアルバムをどんどんどんどん吸収してる時に聴いた衝撃的な一枚だったんですけど、スキドロはきっかけになりましたし、ハルフォードは本当にね、これでメタルちょっといけるかなっていうような兆しを感じたんで、はい、非常に思い出深いです。はい、
音楽っていうのはあれですね、なんか人の思い出とともになんかある感じがしますね。
やっぱりね、それは大きい。絶対青春時代に聴いたアルバムがとか映画とか本とかってやっぱり記憶残るもんね。
僕気に入った曲を勝手に自分の好きな本の主題歌にして頭の中で流したりとかしましたよ。
そうだ、
もうなんかシングライクトーキングのシングルを勝手になんか、ね、銀河聖戦、聖戦機のなんか全然タイアップも何もしてないですけど、僕の中ではイメージ合うから
かけてるよ頭の中にね。
だからその小説のイメージがもうその曲になっちゃったりですね。
それは残るね、
残ります。だから多分1月28日の名古屋のライブに来た時に聴いた曲は、あの時名古屋で聴いた曲やなって。強引なライブ宣伝ですけど、
強引なライブ宣伝ですけどね、いやでも我々ね、もうほんまに次はそのライブに今一生懸命やってますから、
そうですね、1月28日の、名古屋のムジカというところでやりまして、チケットの予約受け付けております。今のホームページのコンタクトフォームから1月28日のチケット、1枚くださいと、言えば予約が完了しますので、当日は手ぶらで来ていただいて、財布は持ってきて
もらって、財布は持ってください。
チケットなどよく問い合わせあるんですけど、チケットは発送しません。
はい、
会場に来て、予約者の名前、連絡くれた人の名前書いておきますんで、その人はもう前売り料金で入れるようになってます。
そういうことです。
インディーズライブの大半がこれなので、家にチケットが届くっていうのは、期待せずに置いておいてください。
はい、そうですね。はい、当日で一応チケットの半券もらいますので、
チケットの半券
は、ね、思い出としてそれは持っていただくのはありですけど、そういうチケットの発送とかはないので、それだけ、ご了承ください。
そうです、だから、この日この場所行きますって言って名前だけ、送ってくれたらこっちで予約しておきますんでね。
そうですね、ぜひともツインテールのホームページにお越しください。
そうです。
というわけで、ツインテールのゴーストレイディオ ではですね、皆様のメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いいたします。
はい、質問疑問、そしてこんなテーマをやってほしいとか、ツインテールへの疑問、そして今回の、1月28日のライブのチケットの購入とかも詰めてこのコンタクトで受けておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、
ちょっと今回のね、このアルバムのね、企画ってね、久しぶりにやって僕ちょっと面白かったんで、またコウスケが来た時とかもこれまたやろうかなと思ってます。
あ、そうですね、最近来てないんで、僕もお声を聞きたいですね。
そうです。そうですね、いろいろまあありますこれ、このアルバムだけ選ぶっていうんで結構いろいろできますよ。例えばデート中車でかけられるメタルアルバムとかね、
状況ありきのね、
はいはい、とかね、気持ちを高めたいアルバムとか、そのちょっとテーマ変えるだけで何もでも喋れるからね。
僕の結婚式の時に流してほしいとか、葬式の時に流してほしいとか、いろいろね、ダークヒューネラルかけてくれとか。
お葬式でダークヒューネラル、すごいねそれ。ダークヒューネラルって
まだまだできそうですね。
できる、何もでもできます。 というわけでですね、今回のゴーストレディはここまでです。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう。
さようなら。